皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月11日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は AI がアプリを使う時代という話ですね。いやもう最近なんかですね、ソフトウェアの株が大暴落しちゃってですね、何のことなぁと思うとですね、クラウドって言いましたかな、クロードって言いますか、なんか新しい AI がありますよね。あれはね、自動的にそのアプリを AI が選んで使ってくれるんですね。人間がアプリを使うんじゃなくて、AI が必要に応じてアプリを選んで使ってくれる、こういう AI なんですね。まあ非常に高度な AI でありまして。ですからもう、コンピューターの話は AI が全部やってくれるからね。AI も使い、表計算も使い、ワープロソフトも使いっていうんじゃなくて、AI になんか仕事を任せると AI が全部やってくれる。まあエージェントみたいなもんだよね。一担当者として、まあその AI が仕事してくれるから、AI という名前の担当者がね、表計算も勝手に使い、それからワープロも勝手に使い、そういう時代になってるわけですね。すごいなと思いますね。いや、私なんか古い人間ですからね。その、MS-DOS なんてものが出てくる時からね、いたわけですよね。もう化石みたいな人ですけどもね。もう年金もね、始めた年だからね。もうほんとね、ただのジジイなんですよ、私もね。ただのジジイでありましてね。で、MS-DOS を使い始めた頃からやっておりまして、MS-DOS はすごかったんですから。それまでは機械ごとアッセンブラですから。だからソフトだったら、それぞれ全部作んなきゃいけないんでも、膨大なことで大変な作業ですね。ところが MS-DOS ってのはあれは大変なもんでね、いろんなアプリ動かせんだね。まあ、アプリってことは当時ありませんでしたけどね。まあ、表計算でもね、ワープロでもね、あれ動かせたんですよ。あれすごかったね。もちろんフロッピーディスクですよ。5インチだったかな。あれフロッピーディスク、3.5 インチのフロッピーディスクで。でもあれ入れ替えりゃ動くからすごいんですね。だから MS-DOS は大事にしましたよ。で、最初の設定を上手にしないとね、メモリーが足んなくなるとか言ってね、ソフトごとにこの最初の設定変えるんだよね。このメモリーの配置なんか頭入れながらですね、こうどこでどうこうメモリー切るかとかね、なんかそんなことやってた覚えありますよ。だから MS-DOS 出たってことがすごかったね。あれ NEC のパソコンとかありましてね、いろんなアプリを使えることがすごかった。それから今度もう少しするとね、Windows が出てくるんだね。まあ最初アメリカで出てきて日本で使えるようになるでしょ。この Windows はね、MS-DOS みたいにね、ソフトごとにね、この立ち上げ直さなくていいんですよ。MS-DOS の場合はね、ソフトごとにね、そのメモリの切り分けとか変えないとね、あまりうまく動かなかったんですよ。全く動かないわけじゃないんだけども、メモリの切り分けとかやるとよく動くわけね。だから基本的にはソフトを入れ替えるたんびにパソコン立ち上げ直してたんですね。ところがね、もう Windows はね、それがいらないわけだ。しかもね、ワープロ使いながら隣でね、その裏側でですね、表計算を動かすとか、あるいはその、今で言えば、なんつうの、プレゼンテーションソフトだね、あれを動かしてですね、切り替えながら仕事できるわけね。あ、便利なもんだと思いましたね。Windows まさに窓ですよね。複数形の窓でしょ？ワープロの窓、それから表計算の窓、プレゼンテーションソフトの窓、窓がいくらでもあってね、この中いろんなことができるわけですな。で、それはだから、まあパソコンの中にあるんですよ。アプリはね。パソコンの中にあるアプリとかデータ使ってこれを見るわけだな。すごいと思いましたね。まあ、ね、でも、Windows だからとにかくメモリー行くんだね。あれは日本人の発想じゃないよね。日本人やっぱり何事もね、節約節約ですから、莫大なメモリーをね、あと莫大なその CPU の容量を最初から確保してやろうなんて発想はあんまりないんだよ。日本はとにかく貧しい国でしたから、何でも節約節約だからね、最初からドカーンと巨大なメモリーを置いてね、それをこう切り分けて使うなんて発想そもそもなかったと思うんだな。まあだからあれはまあアメリカの発想だなと思いましたね。まあ巨大な、巨大なハードウェアですよ。巨大なハードウェアの上で動かすソフト。まあ、昔の常識から見たらこんな無駄遣いはないよね。メモリーでも CPU でもこんな無駄遣いはない。もっともっと本当に少ない容量で 肝心要目の仕事はできるんだけども、肝心要目の仕事をやるだけだったらね、それ広がりがないんだと。無駄と思っても広げとけと、いろんな機能をぶち込んどけと。ほとんど使わない機能をぶち込んであんだね、Windows ってですね。いやーこれやっぱアメリカ人の発想やなと、我々はこんなことを考えもしないぞと思って最初使ってたもんですけども、もう今そんなの当たり前だね。それから今度たまげたのはね、ブラウザーですよね。いや、とにかくね、テレビってやつはね、あれその、画面が映るんだけどね、画面の後ろに人はいないんだな、当然のことながら。で、紐は繋がってないんだよ。紐はね、電気の紐だけで、映像の紐は繋がってないんだね。その、有線テレビとは違うわけだな。空気中飛んでくるわけですね。何にもないとこからですね、絵が出てきて、音が出てくるのがテレビですから、その、これはだから特別なね、放送がないとできないんだけども、その、インターネットになりましたらね、特別な放送局じゃなくてですね、どこのものもね、ただでいくらでも出てくるわけですよ。その NHK はね、すぐ受信料取りに行くんでしょう。あの、ブラザーはね、受信料取りに来ないんですよ、あれね。何見たってですね。ただで見れるわけね。だからその機械とソフトをやっときゃね、ただで見れるわけよ。で昔は、もう今もそうだけど、ただのブラザーなんかよくあってさ、何でもただで映画見られるわけだな。で凝ったもんだと動画もあるし、それから、あれですよ。絵も見れるわけね。今年もだからもう今の会社って30年目になりますけども、まさに30年前ですよ。会社でですね、オンライン放送やってたことあるんですよ、実はあれ。本当にですね、当時 CNN がですね、その珍しくインターネット上で動画放送やってたんですよ。ニュース番組をね。これは面白いなと思ってですね、CNN の当時のね、その、HTTPL であるでしょ ?HTML か。あれ見たらですね、Vivo? VIVO というなんかね、アプリ使ってんだよ。で、それ探したら、あんのよ。ネット上にね。で、それ自分もダウンロードしたらね、ちゃんと動画放送できんですよ。当時はだから朝ね、毎日やってましたよ。今日の相場どうなりそうかとかね、今日の政治経済の話とかね、あれ15分くらいやってたかな ?10 分か15分くらい。毎朝やってね、当時の藤原事務所のですね、ホームページで、公開してたんですよ。いやーすげえもんだな、これやっぱタラ でテレビができちまったぞと。あれ2016年だったと。あ、1996年ですよ。1996年だったと思うんだね、あれやってたの。6年から7年でかけてじゃないかな。いやー便利な時代だと思いましたね。だからもう要するに、リソースはパソコンの中じゃなくて、ネット空間にあるんだよね。だから、目に見えないところにあるわけですな。もちろん、当時 Wi-Fi はないから、まあ、紐で繋がってんだけど、電話線って言えば電話線だけど、まあ、ネットは全然構造違いますよね。いや、ほら、すごい時代だなと思いましたね。で、それがね、どんどんどんどん進化していって、まあ、ネットラジオの時代が来てですね。で、まあ、今は、今度、で、アプリもですね、そのうち SARS ってやつですね。ネット空間上にあるアプリを使う時代になって、そして今 AI がアプリ使うようになってどんどんこう進化してきてるわけですね。やっぱりなんかこう世の中ってどんどん便利になってることは間違いないね。今までだからね、このいろいろ気を使ってやってるところは気を使わないでも仕事できるようになってきてる。だから、まあ今特に今、あれですね、スマホのアプリってのはすごいと思うのは、スマホのアプリの一つの特徴はですね、マニュアルを見ないでも使えるっていうことですよね。昔からこのハードもソフトもですね、マニュアルがないとちゃんと動かないんですね、あれね。マニュアルを見ながら動かすってことは当たり前なんですけども、もうスマホの場合はですね、マニュアルいらないんだね。まあだからソフト、まあアプリなんかもマニュアルを見ないでも使えるようになってないといけないわけですな。これはすごい発想ですね。だからこう、例えば外国語で字が読めないとかね、もともと字が読めない人も、まあ直感でこれ使えることができるわけでしょう。このあたりやっぱり世の中は随分進化生成発展した証拠だと思いますね。そうなってくるとですね、まあこの先のことを考えるとね、まあ AI はどんどん進化するから、人間のある部分の仕事は担ってくれますよね。まあ助手みたいなもんですよね。昔で今、担当者とアシスタントっていうこう仕事のペアがあったとすると、まあ、完璧なこうアシスタントで、で、その担当者はむしろ、課長部長の仕事だよね。課長部長の仕事で、もっと大きな広い目線で仕事をしていて、で、それ以上の仕事はむしろ AI に任せる。だから担当者とアシスタントというよりも、その課長と、その係員、あるいは部長と課長と係員、課長と係員を AI がやって、 あなたは部長の仕事と、場合によっては社長だと。ね。あなた自身は社長だと。社長業以外の仕事は全部 AI にやらせとけということも可能な時代になってきたんですよね。すなわち AI は自分で考えて行動することができる時代ですから、すごいよね。ということはもうなんかね、人生の中でですね、まあ、とにかくそういうね、いろんなイノベーションですよ。イノベーションを必死にですね、追いつき追い越すでね、克服することが人生だったんだけども、なんかね、今もうそういうのがいらないのね。まあ、ということは、これからの時代の人たちはね、そういうとこに余計な労力使わなくていいわけだな。から、なんかね、デジタル化の進展とか世の中が変化していく。すなわち、元々は人間が本来やらなくてもいい仕事をやんなきゃならなかった。それをより簡素化していく。そのプロセスをですね、一生懸命自分でね、できるようになることが、仕事ができるっていうことのほとんどを言い換えみたいな時代が結構長かったんだけど、もうそんなことやんなくていいわけでしょ？もう初めからですね、あんたは社長で、社長以外の仕事 AI がやると。その代わり AI が何やるかちゃんと分かってないとあんた大変だよと。このオチはつくんだよね。AI ってね、やっぱね、最後の決断はしてくれませんから、最後自分で決断しなきゃいけないんだな。方針とか、決めて、しかしなんか間違ってたら直すのは人だから、やっぱそこはね、いざとなったらね、自分でできるぐらいの実力はいるわけで、やっぱりだからね、担当者の仕事、AI がやってることの仕事は、最後は全部ね、自分が手でやってできるぐらいのね、これ訓練はね、やっぱり積まないとダメなんですよ。じゃないと危なっかしくてですね、任せられないですな。まあ飛行機の操縦士だってですね、まあ、普段はオートパイロットで飛んでおりますけどもね、まあ訓練の中では、手動でいろんな操縦もするし、非常事態の対処なんかもね、的確にやる。その非常事態の対処とか手動で飛行機を動かす。これができて初めてパイロットとしてね、ラインで働けるでしょう。実は AI も同じなんだよね。私 AI がどんなに発展してても人間との関係っていうのはですね、やっぱりかなり緊張感があるんだと思うんですよね。例えば飛行機だってですね、一人で飛ばせますかってさ、大抵は飛ばせるかもしれないけども、こう、緊急事態起きた時は、やっぱ一人じゃオーバーフローするんですね、あれね。だからどうしても二人いりますよ。場合によっては三人目、四人目がないとダメなことが多いですよ。客室の様子を見てきて、いろいろ管制とも更新して、で、飛行機の操縦だけで精一杯なんてことが世の中にあるわけですから、あるいは前に乗ってる二人が全然勘違いしていて、ね、そのまま闇に突っ込んじゃったなんて事故あるわけですから、三人目がいるとね、助かった事故ってやっぱあるんですよね。ああいうの考えるとですね、やっぱ人と機械の関係っていうのはですね、AI との関係っていうのはやっぱり、引き続き緊張関係なんだと思うんですよ。だからやっぱりですね、まあ、AI を使うんだけども人間力もなきゃダメで、AI が壊れた時どうするかとか、AI に関係ない話ね。まあ、アナログのことはもちろん能力持ってなきゃいけないし、実は、ふと考えるとですね、アプリを使いこなすための能力はですね、まあもうこれからいらないかもしれないけども、むしろ AI が何をやってるか、これが理解できて、場合によっては必要最小限なことを手でバックアップするぐらいのことまでできないと安心して AI と人のコンビに任せられない。この現実は変わらないんじゃないかと思うんですね。やっぱどんなに AI が進化してですね、シングラリティみたいなこと人が言ったってですね、それは決断はできませんからね。責任を負わせられませんもん。最後は人が全部カバーしないと。AI が間違ったところはやっぱり人がカバーしないとどうにもならないし、まあもちろんどうでもいい話はね、どうでもいい話だったら、まあ間違いは後から AI に直させてもいいですよね。一回やって間違ったらそれ AI で直す。まあそういうことは可能だけども、大きな間違いで人の命には関わるような話はさすがにそれはできないでしょう。やっぱり人間の能力ってすごく大事ですね。そうすると何のことはないですよね。やっぱりこの AI が司るデジタルの世界っていうのは、やっぱりこの世の現実から離れられないものですね。で、人間っていうのはこの世の現実を踏まえて、未来を作っていくのは仕事ですから、それ緊張関係あるわけですよ。今の現実と未来の間にはギャップがあるわけでしょう。これを超えていくのが人の仕事でありますから、まあその AI は道具として使うわけですからね。当然緊張関係あるわけで、現実に根ざして1たす1は2の世界から絶対に逸脱しない、デジタルの世界と、それを全く超えていく人の想念の世界。これをつないで、現実を想念に合わせていくわけですから、 それはどんな道具使ったって緊張感があることは間違いないですよ。だから現実のことをよくわかるっていうことで言ったら、それはまず AI、何をやってるかきっちり理解できるってこと。AI でやってることが意味がちゃんと理解できるってことね。で、二つ目はだから、それで遊んでてもしょうがないでしょ。今の現実だけでね、遊んでても何も価値は生みませんから、未来を作ることによって初めて価値が生まれてくるわけだから、どんな未来に行けばいいのか、どんな未来を作ればいいのか、この想念の世界ね、ビジョンの世界、これ作る能力もいるわけですね。だから、実はね、あんまり暇になんないんじゃないかと思うんですね。うん。要するに AI が変わると、今の飛行機の操縦士みたいなもので、実はすごい緊張感があって、決して暇ではないんじゃないかと思うんですね。一見そのね、作業してないのに見えていてですね、いろんなことを考えなきゃいけなくて、いろんなことを想定しなければいけなくて、実は結構緊張感があるんじゃないかと感じがするんですよね。AI が、人間の領域に進出すればするほどですね、飛行機の操縦士みたいに、緊張感を持って見てないと、危なくてしょうがないと。で、なんか起きたら、要するに人と人のコミュニケーションでないと、全部物事解決しませんからね。だから立場を超えて協力し合う関係がないと、いざとなった時に対応できませんから、普段からそういう人間関係づくりってやっていかなきゃいけないわけで、それ AI の仕事の対象外ですよね。どうもそんな感じがするんですね。まあ、とりあえずですから AI がアプリを使うところまで来ましてね。こうなってくると、要するに担当者、あるいは、部下というのが全部 AI に任せることができる時代が本格的に幕が開いたように思うんですね。で、そうなってきたときに、人はどうなりますかっていうと、いや、実は結構忙しいということじゃないですかね。結構忙しいんじゃないかなと思うんですよ。で、さらにこのデジタルの世界も今、だんだん見えてきましたけども、やっぱり全てを同時に包括してるわけではないんですよね。例えば検索なんかでもですね、AI にいろんなこと聞いてもですね、聞く時によってなんか知らないけど答え結構違うでしょ、あれ。ね、人と同じですよ。あいつに聞くのとこいつに聞くのも同じで、同じ人でも昨日聞いたことと今日聞いたことで違うってことよくありますよね。AI も大体そうでしょう。ということはやっぱり何て言いますかね、最終的な判断は人がしないとどうにもならないし、AI もまた一つ縁なんだよね、あれね。世の中に偶然というものがないとすればですよ。AI の答えにも実は偶然がないんですよね。そう考えたときですね、とても面白いもんなんですね、AI ってね。なんでこんな答え返してくるのかな、今俺にと。いうのは非常に面白く見えるわけね。偶然って考えたら偶然で終わっちゃうんだけど、世の中に偶然はないと思ったらそれ意味あることなんだね。大きなヒントで、ヒントをどう生かすかってその人の問題ですよね。その自分でね、考える部分のある部分を、機械にやらしていくわけなんだけども、それが出す答えについては、縁によって自分に入ってくるか入ってこないかが決まるんだなというふうに思いますね。で、そういうふうに考えたときにですね、やっぱりこれ、使いこなさないといけないってことだよね。表面的に使われるだけじゃなくて、裏技もよく知っていて、バックアップも知っている。そういうふうにならないと、本当に安心して、信頼感を持ってね、AI と人が共存するってことは多分できないと思いますね。だからそういうことを考えて、やっぱり人の教育をやっていかなきゃいけないわけで、とりあえず今の子供さんたちは、AI がいろんなことを答えてくれますよね。だから、どんどん質問してんじゃないですか、AI に。いいことだと思いますよ。どんどん質問して、で、どんどんその答えをもらって、年寄りの長話ありませんからね。AI はね、年寄りの長話みたいなことしませんから、スカッと答えてくれますから、どんどんだからね、知らないことを知ってですね、そのうち矛盾することも出てきたら自分で考えて、さらにそれも AI に聞いて、自分なりの思考体系を組み上げていったらそれでいいと思いますよ。単に学び方がね、昔と今で違うだけでですね、何を学べば成功するかはね、世の中あんまり変わりませんから、太古の昔から今までね、何を学べば成功するかは、実はあまり変わってないんですよね。表面的に変わってるように見えていて、その根源的な部分は全く同じですからね。だからそこの領域まで行けばいいわけで、だからそういう道がね、アナログ時代とデジタル時代で違うだけの話だから、究極のね、行き着く先は同じなんですね。で、同じとこまで行くんだけども、その後何を作るかは、その時代が決めるんですね。その時代の理想ってのはあるんですね。 戦争の時代は戦争に勝つっていうことに頑張るしかなかった。高度成長は高度成長をやるってことに頑張るしかなかった。もう人は必ず時代の子なんですよ。若者は若者の時代の子ですね。我々年寄りは年寄りの時代の子だったんですね。若者は若者の時代の子ですから、まあ自分たちの理想を考えて、自分たちの未来を作るためにそういう道具を使っていけばいいわけでね。まあ世の中はどんどんね、進化生成発展していきますからね。どんどん頑張っていただければよろしいかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。AI がアプリを使う時代ということでお伝えいたしました。根元に帰りましょう。さよなら。